はじめからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。お体にご支障のない方はご起立ください。ご一緒に賛美いたします。三英28番です。ください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
天の父なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。あなたは私たち一人一人の名を呼んで、この主の日の礼拝に招いていてくださいます。インターネットを通して礼拝に参加しておられる方々もあります。一人一人をあなたの御前に導いてください。今御前に捧げます祈り、賛美、礼拝をあなたが祝福してください。一週間の私たちの歩みを祝福してくださり、支えてくださり、必要なものを与え、またいろんなことから守ってお支えくださったことを心から感謝いたします。まだ、解決してない事柄も含めて神様の御手の中にあることを信じて感謝いたします。私たちは今受難節、イエス・キリストの苦しみと十字架への道を覚える季節を歩んでいます。自分のことであれば指先の小さなトゲの痛みにも耐えかねるものでありますけれども、十字架へと向かわれるイエス様の御苦しみには思いを致すことが少ない私たちです。イエス様が神様の御言葉を述べ伝える技を始められるに先立ち、悪魔の誘惑を受けられ、それを退けられました。しかし私たちはともすれば御言葉に聞こうとせず、あなたの御言葉、御思いを受け止めようともしないで、どこか己の思いに忠実であろうとしています。どうか私たちのを憐んでくださり、どうぞ私たちを許してください。主イエスキリストの十字架によって生かさせていただける幸いを深く知り、感謝のうちに生きるものとならしてください。神様、心や体に重りを負い疲れているこの方々をどうぞ顧みてください。神様、お一人お一人に必要な助けと、また癒しを与えてください。神様、私たちにこの教会の交わりが与えられています。私たちに大切なこの信仰を同じくする者同士の心の寄せ合い、また祈り合い、支え合うこの交わりが、どうかあなたの御心にかなったものとなり、私たちがより深められることができますように、どうぞ導いてください。今から御言葉を聞こうとしています。どうか私たちを整えて、あるいは 砕いてくださって、あなたに立ち返らせてください。礼拝を終えてここから出かけていくときに、あなたこそ私の神様ですと告白するものとして、私たちの持ち場、長谷場にお使わしくださいますようにお願いいたします。神様、この教会のいろんな課題が私たちにあります。目の前の現実を見るときに慌てふためく、どうしていいかわからない私たちですが、どうか神様、まずはあなたを礼拝すること、そしてまたあなたを見上げることをさせてください。神様、今日も一人一人をここに招いていてくださいます。そして子どもたちをあなたが愛していてくださいます。その子どもたち一人一人があなたにとってかけがえのない大切な命です。この子どもたちの心が健やかに、体も健やかに成長してきますように、それを見守る保護者の立場にある私たちが、どうかしっかりと応援し、また一緒に成長していくことができますように、神様がイエス様を通して示してくださる、この神の国はこの人たちのものであるとおっしゃってくださる、このあなたの身思いを覚えて、子どもたちをどうぞあなたが支えてください。今日も教会学校が持たれ、子どもたちをと共に礼拝できたことを感謝します。子どもたちをさらに導いてください。そして望み幼稚園の働きを祝福してください。神様が今この2月まもなく3月を迎え、卒園式が行われたり修了式が行われる季節が近づいています。その中で子どもたちが楽しい時を、また大切な時間を過ごしている時でもあります。子どもたちの健康が守られて、先生方ともに神様のあなたのご愛と恵みの中に包まれて、健やかに成長していきますように導いてください。そして神様、あなたがお巻きくださり伝えてくださるあなたの命の言葉が子どもたちの心の中に留められて、どうぞその御言葉の種が育てられて、神様の恵みをいっぱい受けることができますように、指導される先生方、また特に園長先生、副園長先生や職員の方々も含めて、あなたが祝して用いてください。そしてこれからの幼稚園が今までのように続けられていくために、神様、そのために後任の方をあなたがぜひとも与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、今私たちはこの教会のことだけではなく、近隣の諸教会のことも覚えたいと願います。同じくこの時間に、この近隣あるいは松山市内、四国教内であなたを礼拝が捧げられています。あなたがどうぞご栄光を表してくださり、立てられた奉仕者を用いてくださって、あなたの御心を、御言葉を伝えてください。神様、あなたが今周りを見ますと、特にトルコ南部で起こった大きな地震によって、たくさんの犠牲者が起こっていることを見聞きいたします。本当に大きな悲しみや深い痛みがあります。そして世界からその応援の声も、あるいは支援も続けられていますけれども、神様、それらを用いてくださって、どうか特に多くの犠牲者で、またあるいは避難を余儀なくされている何百万人という人たちのために必要な救援が十分与えられて、必要なものが与えられて、生きる希望を持って生活できますように、神様、助け導いてください。また戦争が早く終わりますように、どうぞ憐れんでください。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの御言葉を待ち望んでいます。あなたが開いて教えて導いてください。御手に委ねます。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方はご起立ください。ご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈り。 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて賛美をいたします。賛美歌4番です。あ、皆さんどうぞお座りください。今朝の聖書の箇所を拝読いたします。ルカによる福音書4章1節から13節です。ルカによる福音書4章1節から13節、新共同訳聖書107ページ上の段階です。拝読いたします。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。さらに悪霊はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄を与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。 神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れた。聖書の箇所は以上です。今朝は荒野の試みと題して三好牧師に神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
今日は2月の第4の終日で26日となっています。少しずつ寒さが和らぎ日差しも暖かくなってきています。そんな中で教会の暦では先週から受難節、レントという季節に入りました。このレントという意味は長くなる、つまり昼間の時間が長くなるという意味であります。だんだん昼の時間が長くなり暖かくなり春が近づきイースターの季節が近づいているということになります。この受難節、このレントの季節は、イースターの復活祝日までの6週間、まあ6週間といっても日曜日を除く6週間なんですけれども、この季節には主イエスキリストの御苦しみ、十字架に向かって進みゆかれた道行きを思い起こし、このお方が自分たちのために成してくだ遂げてくださった救いの御業を覚えて過ごし、信仰を新たにする時であります。そういうわけでこの期間に主イエスキリストの味わわれた苦しみを覚え、そのことによって私たちに与えられた救い、愛とを新しく覚えさせていただき、心に留めていく時としたいと思っています。でその第一日というか第一主日に開かれている御言葉が、先ほど司会者に読んでいただいたルカによる福音書の4章以下の言葉であります。ここに何が書かれてあるかというと、今読んで確認してくださったと思うんですけれども、主イエスキリストが荒野で試みに遭われた、まあ、誘惑に遭われたということが記されています。早速一節を見ていきますと、さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになったと書いてあります。つまりヨルダン川で何があったかというと、その時洗礼者ヨハネが人々に悔い改めを呼びかけ、ヨルダン川で悔い改めの洗礼を授けていたということでありました。ヨハネのその悔い改めなさいと呼びかけに心を刺された群衆が、人々が自分は神の前に罪を犯していた、神様の前にお詫びしますと、このヨハネからヨルダン川で悔い改めの洗礼を受けていきました。その洗礼を受けていく人々の列の中に主イエスキリストも加わって同じ洗礼を受けられたということであります。普通人々が洗礼を受けるのは自分の罪を自覚してそれを告白し悔い改めの印として洗礼を受けるわけでありますけれども、しかし主イエスキリストは、いつもいつも神様のことを思い神様を信頼していらっしゃる方でしたから、何の罪も犯しておられない、だから自分の罪のために悔い改めの洗礼を受けることはいらなかったわけですけれども、主イエスは罪を犯した人間の立場にご自身の身を置いて、その私たち人間の罪を自分の罪として悔い改めよることを示すために洗礼を受けられた。ですから主イエスキリストにおいては、この最初の洗礼の時から救い主という立場を取っておられます。その時天から、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声がかかりました。この声は父なる神が主イエスを最愛のご自身の 大切な子供であると、そしてあなたを救い主として認めるよとおっしゃる任命の言葉でありました。天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿で主イエスの上に下ったわけです。聖霊が主イエスに注がれました。この聖霊のそのものが救い主として、主イエスがその働きを行うのに必要な賜物を与えられたということです。この聖霊を受けられて、このヨルダン川から主イエスは帰ってこられました。ところが主イエスが向かった先というか、その時はなんと荒野であったということです。この荒野という表現ですけれども、どんな場所かっていうと、まあこのあまり雨の降らないで草木があまりも生えていない荒れ果てた寂しい場所です。結構このイスラエル行きますと、そういう荒れ地のところがたくさんあります。そういう場所には獣は住んでいますけれども、人は住める場所ではない。雨があまり降らない、降ると とてつもなくこうなんか雨がによって川ができてしまうような荒れた場所です。そんな荒れ地で、荒れ野で、主イエスは霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑に遭われた。荒れ地で、荒れ野で、霊によって主イエスは引き回されて悩まれ苦しまれた。何も食べないで、昼間はきっと暑い日差し、夜は真っ暗な闇の中で月や星の明かりだけ、そういう中で40日間過ごす中で、主イエスは空腹を覚えられた。お腹が空き、何も食べるもののない場所にで苦しまれたということがあります。でもここで覚えておきたいことの一つは、主イエスが荒野に追いやられたのが霊であった。霊によって引き回されたというふうに言われていますから、辛い苦難ですけれども、神様から見捨てられているという苦難ではなくて、そこには神様の霊の導き、神様のお助けがある中で、神に覚えられ、神がご存知の中での苦しみであったということがわかります。この新教訳では誘惑という言い方で表現されていますけれども、そこから来るイメージはなんとなく何か誘惑するもの、悪魔が相手に罪を犯させようと引きずっていくイメージがあるかもしれません。でも今日の箇所で見る限り、主イエスに対する悪魔の誘惑は神様を疑わせようとしている誘惑です。神様の心に反することを行わせようとしています。神様から引き離そうとしている。その誘惑は鋭くて巧妙で苦しめていきます。しかも主イエスが受けられた誘惑は試練、試みでもありました。それは神様が、このお方がいかに神様に信頼するのかということをテストされているようにでもあります。それが主イエスがお受けになった試みでありました。主イエスがお受けになった試み、誘惑にどのように勝利なさったのかを見て、私たちはそれがいかに大変であったかを知らされるだけではなくて、この主イエスがどのような救い主なのか、そのことも覚えさせていただきながら、この戦い、主イエスが戦っておられるこの姿は、実は私たちの信仰の戦いでもあるのだということもですね、教えられていきたいと思うわけであります。では今日ですね、二つの誘惑のところにこう限定してみたいと思うんですけど、まず一つ目の誘惑は三節です。読みます。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じられたらどうだと。この悪魔の誘惑はどんなものだったかというと、これをもっとこう丁寧に言い換えてみますと、あなたが神の子、神から愛された子なんでしょ。あなたは超自然的な力も持っているものなのでしょ。なのにあなたは今苦しんでいる、空腹で苦しんでいる。その状態を我慢しないで、 神の子としての力を使って目の前にあるこの石を見てごらんなさい。ほら、よく見てごらんなさい。この石はパンですよ。あなたが命じるだけでパンになります。そのようにしてあなたは我慢しないで満たされなさい、というささやく声です。この時の主イエスは人間の心と体を持っている神の御子であります。しかも40日間何も食べていない、極度にお腹が空いてしんどい状態です。その中で鋭い誘惑を受けているわけです。戦後食糧難で食べるものもひもじい状況があったわけですけれども、その経験をされたある牧師から聞いた話ですけれども、人間にとって苦しいことの中で一番苦しいのは食べ物がなくて空腹で過ごさなければならなかったことだと言われました。病気の苦しみ、あるいは人間関係の苦しみも苦しいけれども、食べるものがなくて苦しいことは大変つらいものだということを聞きました。そういうこう苦しみを経験している中で、この悪魔の言葉は主イエスにおいても鋭い誘惑であったと思います。もしこの悪魔の誘惑に乗ってしまったら、石にパンとなるように命じてしまったならば、その瞬間主イエスは父なる神との関係は途切れて、神との関係なしに自分勝手な行動を取ったものとなってしまうわけです。悪魔のささやきは主イエスに対して、あなたは神の子なのだから、父なる神の関係を断ち切ってでも自分の力で、持っている力でやっていけますよ、もう我慢しないで自分の命を保つために自分のやりたいようにしたらいいですよ、という誘惑であったのではないかと想像します。つまり神様を信頼することをやめさせようとする誘惑です。この誘惑に対して主イエスはこう答えられました。4節、人はパンだけで生きるものではないと書いてある。人はパンだけで生きるものではない、まあ、こう言われると一瞬私たちはこの言葉の意味を誤解してしまう可能性があります。私たちお腹が空いているとき生きていけません。ですから人間の体のためにパンは必要です。パンや、まあ、ある人が、あ、パンじゃなくてご飯だったらいいの、とかって冗談で言った人がいましたけれども、そういうことじゃなくて、これは食べ物のことですから、生きることができます。食べてこそ生きることができます。自分は食べることができるようになるために働いています。多くの人はまさに食べるために働いています。ですからパンを食べるようになることは自分の生きがいですという人も世の中には多くいると思います。そのように発言する人を私たちは間違っているとは言うことはできません。そういう食べることが自分の生活を維持することが自分の生きがいを大きく占めているという状況の人に対して、このモーセの言葉はどういう意味になるんでしょうか。パンやご飯も生きるためにはなくてはならないわけですけれども、それとともに神様の言葉、神様から与えられるものが必要だということを言おうとしているわけです。この言葉をよく深く見ていくために、主イエスが引用された言葉を見たいと思うんですけれども、これ旧約聖書の申命記8章3節、皆さんのお手元の持っておられたら、聖書の旧約聖書の方の294ページにある言葉です。申命記8章の3節をちょっと読んでみ、294ページのところをちょっと読ませていただきます。294ページの8章3節、上の段の真ん中頃にある言葉ですけれども、ここにこんな感じで書いてあります。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであったと。これはモーセが振り返って、荒野の旅を振り返って、40年間神様はこのようにしてくださったなという、こう思い出している言葉であります。 預言者、いや、指導者モーセによって神の民イスラエルは約束の地に向かう旅の途中、アラノで40年も旅を続けなければなりませんでした。本当に何もないそういう場所でさまよい、苦労し、食べるものがなくてひもじい思いをしました。そんな時に彼らが神様に叫び求めた時に、神様の方から飢えないように天からのマナという不思議な食べ物を持って養って助けてくださいました。そのような不思議な御業があったのは、人はパンだけで生きるのではない、主の口から出るすべての言葉によって生きることを知らせるためであったということであります。ですからイスラエルの人たちが天から与えるマナを主からの祝福として受け止めて、主が自分たちを養ってくださっていると神を信頼してマナを食べて生きていきました。それによって自分たちはパンだけで生きるのではない、主の口から出るすべての言葉によって生きると知らされたわけです。今主イエスもアラノにおられて、イスラエルの民と同じように何も食べるものがない、40日もの間食べないで過ごされ、お腹が空いて苦しんでいます。その中、彼らイスラエルの人々が空腹で苦しんでいる時に、彼らを養われた神様を思い起こしておられます。この石をパンにせよという誘惑に対して、主イエスは、私はこの神様に信頼して生きるという宣言をなさっているわけです。つまり神様の与えられる言葉をいただいて、神様の御心を聞いて、その御言葉に養われて神に信頼して生きるということであります。まあ、このことを私たちに当てはめるならば、神様の与えてくださる祝福、例えばパンや食べ物をいただいたときに感謝していただく、それとともに神様の与えてくださる命の糧、神の御言葉、神様の愛、神様の恵みを必要だと期待していただくことを求めて、その言葉の励まし、慰めを感謝していただくことではないでしょうか。今日のこのように神様、聖書の言葉を聞き味わっていくことも、実は私たちがパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる、神様の言葉で生きる、神様の言葉を食べて生きるということであります。イエス様はたとえお腹が空いてはいましたけれども、自分を導いてくださる神様に任せて、自分がこれからどうなるかわからないけれども、神様と無関係に自分の力で自分勝手に石をパンにするのではなくて、私は神様を信頼する、神様が必要とあるならば、この私に必要な糧を与えてくださって、私を養ってくださるに違いないと受け止められた姿でありました。で、二つ目の誘惑を見ていきますと、五節です。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄を与えよう、それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになるという誘惑です。まあ、このまずは今年は、どんな場所でどんな状況で誘惑されたのか、同じ内容の書いてあるマタイの福音書では、高い山に主イエスを連れてったと書いてありますけれども、まあ、どこか高い山の頂上に引き上げられて、見える景色というものをイエス様に見せたんだろうか。例えば 私たちはこの近所に高い山じゃもないですけれども、松山城のある城山があります。そこの山に登るとある程度ね、松山の景色が見えます。でもそこにね、今は使えなくなってるんですけどね、双眼鏡があるんですね。ちょっと100円とか入れると、それを見るとで、ね、かなり鮮明にですね、景色が見えるかもしれません。そうでない場合はぼやーっとしかね、景色は見えません。ですからここでイエス様が見せられたのは、実際の山じゃなくて幻ではないか、幻の中で高い場所に引き上げられて、 そこから一瞬のうちに世界のすべてのもの、国々の繁栄ぶりを見せられたのではないかな。そのような世界の国々の繁栄ぶり、魅力的な町々、美しい自然、人間の作り上げた産業、人々の暮らしぶりが魅力的に見せられたのでありましょう。悪魔からこれらを全部あなたにあげます、欲しいでしょう、魅力的でしょうと、素晴らしい繁栄を見せられました。この魅力的なものを悪魔は主イエスに見せながら、あなたにこれを私あげるんです、私に任されてますから、これはと思う人にあげることができますよ、ただ一つ私にしてください、私を拝みなさい、そうしたらみんなあなたのものになりますよという誘惑です。この誘惑があなたや私に襲ってきたら、とても魅力的に感じるもの、特に見せてもらえる魅力的なものが魅力的であるならば、私たちもひとたまりもなくその悪魔が提供するものを受け取るために、あ、そうですか、あなたを拝めばいいんですねということでね、乗ってしまう可能性があるかもしれません。主イエスにとってこの誘惑はどんなところが魅力的だったんでしょうか。主イエスは神の御子であり、人間として人間を救うために罪人の立場に身を置いて人間と共に苦しまれ、その人間の罪を背負って人間を救おうとしておられます。その主イエスのこれからの行動に対して悪魔は、イエス様、あなたは人を救うためにそんな苦しい道を進まなくてもいいんですよ、今私の言うことを聞くならば、この全世界の権力も繁栄も全部あなたは握ることができるんです、この世界の王様になる方法があるんです、それを得るために私にひれ伏しなさい、拝むだけでいいんです、それだけで世界は全部あなたのものになるんですという誘惑ではなかったかと、想像します。この世の繁栄魅力はこの世の支配者悪魔の私にお願いしたら難なく手に入るんだ、苦労などしなくてもよいじゃないか、ですからこの誘惑は主イエスに十字架の道を捨てさせ、もっと楽な道に進ませようとするものではなかったかと想像します。その誘惑に対して主イエスはこう答えられました。使えよと書いてある。ここでも、マタイの福音書ではですね、逆れサタンという表現があるんですが、ここはそういう表現がなくて、ただ旧約聖書の同じ申命記の6章の13節の言葉が、引用されています。そこに開きますと、あなたの神主を恐れ主にのみ仕えよと、書いてあります。つまりイエス様は主を恐れ敬い主にだけ仕えなさい、それはなぜかというと、主ご自身が全てを作られ全てを支配し全てを導くお方だから、この方にのみ信頼すべきだ、私はただ主を恐れ主のみ仕えるんだと宣言なさいました。この2つの誘惑で、3つ目の誘惑は今日は、話しませんけれども、このイエス様はその一つ一つの誘惑に対して御言葉で勝利していかれるところがあります。で、今見てきたところをもう一度まとめますと、一つ目の誘惑に対して主イエスは、たとえお腹が空いてパンが欲しくなっても、神様の心から離れて勝手に神の子としての力を使うことはしない、神に信頼して神から与えられるものを受け取っていくと示されました。そして二つ目の誘惑に対して、神ならざる者にひれ伏さない、ただ神のみを恐れ敬い仕える、そういう姿勢を固く保たれました。そのようにして13節を見ますと、悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れたとあります。悪魔のあらゆる攻撃が終わりまして、主イエスから離れていきました。でもこれで悪魔の誘惑がなくなったわけではありません。このような鋭い誘惑はなかったとしても、いつも主イエスにも誘惑があったと思います。 誘惑の時が来て、再び主イエスを誘惑していく時が起こります。その誘惑に打ち勝ちながら主イエスは歩んでいかれました。主イエスでそうですから、私たちも神様を信じていこうとする歩みの中で、さまざまな誘惑が鋭く私たちを襲ってくることがあります。私たちの欲望を鋭くついて襲ってくることもありますし、まあこれはあんまり期待しない、あんまりしてほしくないんですけれども、私を直接攻撃するんじゃなくて、人を通してとか、まあ家族を通してとか、もういろんな角度から攻撃されてしまうと、本当になかなか難しいところがあるように思います。本当に神様に頼らないで自分の力で頑張ればいいじゃないと、こうそそのかしてくる誘惑があるわけです。ただシュエスが受けられた悪魔の試みは御霊の導きの中でありました。ですから私たちも何かそういう